If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜はですね、実は私が大大好きでぜひ番組に来ていただけないかなと、頼んだんですけれども、お笑いコンビ EXIT の兼近大樹さんです。よろしくお願いします。
兼近です。ありがとうございます。
嬉しい、兼近が来てくれて嬉しい。
ありがたいですよ、呼んでくださって。
僕もう今でも覚えてるんですけど、アベプラのスタジオで兼近最初に見た時、一目惚れですよね。ファッションセンスとか全部もうなんかこのかっこよさはただものじゃないというか、
なんか脳が反応したんですかね。
反応しましたね。あの凛太郎の方にもちょっとね、少しは反応しました。
ビクッとはしたんですね。
嘘です、嘘。いや凛太郎さんも素晴らしいんですけど。
いやありがたいですよ。
大人気でね。
なんかこういうラジオ呼んでくださったのも初めてでしたもんね。
いやそうなんですよ。
なんかニュース番組でちょっとお会いするぐらいで、はい、あとはね。
そうなんです。ただ僕兼近さんは実は真面目ですよね。
いや全然ですよ。
チャラ男で売ってるけど真面目で、その証拠にというか、この高等学校卒業程度認定試験、受けたんですよね。
受けさせてもらいました。
でこれ合格されたんで本当おめでとうございます。
ありがとうございます。おかげさまです。
すごい偉いね。
茂木さん の勉強の本読ませていただきましたよ。
僕の同業の中野信子さんがまたいろいろ指導して、
先生として ね、はい、ついていただいて。
いやでも本当になんかどうなんですか、ちょっとのっけからファンの方々の代わりに聞きます、チャラ男は素じゃなくて売れるためのキャラ、
まあでもそうですね。でもやっぱ自分の中に多少ないとやり続けられないと思うんで、根元にはあったと思いますよ。
でも中野信子さんとの対談本読んでても意外と計算してキャラ作っているところはある。
そうですね、
プロだからね。
なんですかね、一応考えてはいるんですけど、
そのチャラ男のところが空いてると思った。
そうですそうです、隙間産業というかちょうどいなかったんで。
でも実際は勉強したいって気持ちもあるということですよね。
そうですね。だから結構お笑いも勉強じゃないですか。
いやいやもうお笑いは勉強の塊でしょ。
結構勉強なんで、僕勉強すっごい嫌いだったんですけど、なんかふと気づいた時にあれと思って、お笑いってこれ勉強毎日してないかって気づいて、あれ勉強嫌いだったはずなのにやってるなってふと思って。
そこは僕本当にリスペクトですよ、だからものすごいこと考えてるもんね。
いやそうなんですかね。
芸人さん全体にどうしたら受けるかとか、
変なこと考えてますよね。
どういう形でとかパターンとかね、
たまにねとんでもないミスり方もしますけど
兼近さんのそのギャップ理論で言うと、チャラ男ように見えて実は真面目とか、
チャラ男でまあ可愛げがあるみたいな、本物のチャラ男ってなんか怖いじゃないですか結構怖くないですか。
ちょっと待った、そうだ、兼近は本物知ってるもんね。
そうですよ、本物の人たちを見てきたんで、ちょっとね近寄りがたい雰囲気があるんですけど。
そうだったね、ということでですね、今夜はですね大人気のお笑いコンビでございます EXIT の兼近大樹さんをお迎えして、この学び、そしてね兼近のやっぱりなんていうか素敵なお人柄に迫りたいと思います。今日ファンになっちゃってるみたいだな。もうファンなんだけどさもう今ちょっとヘッドセット取れちゃった、
取れました買っちゃって音拾えてたらいいな、
すいません。ということで、兼近さんこの後もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ドリームハート。
それではまず最初に兼近さんのプロフィールご紹介させてください。兼近さんはですね1991年北海道のお生まれです。2017年に凛太郎さんとお笑いコンビ EXIT を結成、ネオチャラという新しいスタイルで一気に注目を集めました。翌2018年には吉本興業の芸人としては最速となる結成わずか11ヶ月でルミネ座吉本での単独ライブを開催しました。 さらに2019年には全国ツアー、そしてパシフィコ横浜での単独ライブも大成功を収めています。今やその活動はお笑いだけにとどまらず、小説の執筆、音楽活動、俳優業などさまざまな分野で才能を発揮し、芸人という枠を飛び越え活躍を続けていらっしゃいます。
ありがとうございます。
兼近さん、はい、人気の秘密って何なんですかね。
いやでも人気取ろうと思ってやってなかったっていうのはあるかもしれない、
ね、どういうことですか。
チャラ男って人気出るわけないじゃないですか。そもそもみんな嫌だなとか、
女の子に聞くとチャラ男嫌だって言うよね。
で、はい、で見た目的にもこんな見た目の人って本来受け入れがたい見た目、
そういうかっこいい見た目、は
い、いやいやいやチャラ男です、チャラ男です。
あ、チャラ男の見た目、は
い、だからそれをなんか嫌われて話題にしていこうっていう感じで最初コンビ組んでたんで、だから僕らもびっくりしたんですよ最初。
あ、受けちゃったから、
はい、だから笑いは取れるだろうなって、うん、受ける法則にはしたんですけど、人気が出る法則ではなかったんで。
いや僕ね、一緒にご一緒させていただいてる、はい、あのニュース番組でも、他の方がいらっしゃる時と全然もうギャラリーの数が違うし、
いやだから応援してる人たちが変わってるっていうのもあると思うんですよね。
いやや
っぱり、
いやいやいやいや、
僕このイグジットのコンビ組んだ時、あの電車で酔っ払いのチャラ男たちいるじゃないですか、うんうん、新宿の、
はい、
帰りにその子たちを見て勉強したんですよ、会話の感じとか。
あ、
電車の中で大きい声で喋るんですよチャラ男が、ベロベロになって。
え、ネイティブじゃないのチャラ男の。
まあ、チャラ男のネイティブではないですね。一応いっぱいボイスメモとか勝手に、
そうなの、
はい、録音して勉強したっていう感じですね。
いや、あの凛太郎さんとの漫才だと、はい、そのチャラい言葉とちょっと古風な言葉の対照が魅力じゃないですか、
はい、
あのチャラい言葉遣いって何、取材したんだ。
は勉強ですね。
す
ごい、いろんなとこ回ってホストクラブも行きましたし。
あ、それで、はい、あの独特の言い回しを
みたいのをなんか合わせて、
すごい勉強か。
凛太郎さんが本物のチャラ男なんです。
ちょっと待って、そうなの。
はい、出会った時にもうすでにチャラ男漫談とかチャラ男介護士とかやってて。
いやだけどさ、はい、言葉遣いは古風な言葉遣いちょっと挟んでみたりするよね。
ああ確かにそうですね。いやでももうすっごいチャラ男で、あ、この本物のチャラ男が横にいたらやりやすいなと思って僕から声かけてるんですよね。
ちなみにあのボケツッコミの役割分担はどうやって決めました。
はい、一応凛太郎さんがツッコミっていう形ですね。
それはどっちがどっちやるってのは最初話し合って、
最初は決めてなかったです、
うん、
最初はどっちもボケでどっちもツッコミで、
どっちもボケでどっちもツッコミだったんだけど、徐々に分かり分担が、は
い、ツッコミのない漫才みたいのを最初作ってて、
うんうんうん、
やっぱチャラ男ってツッコまないじゃないですか。なんかね、話とか聞いててもおいぐらいなんで、お前なんとかじゃねえかおいぐらいなんで、そういう漫才にしましたね。
どうですか、実際に取材してみて、はい、チャラ男と言われる方々の真実というかさ、はい、実際にはどういうことがあるのかとかさ。
あ、やっぱり当たり前に生きてきた人たちにはたどり着かないような発想で喋りますよね、う
ん、例えば
僕が好きなのは、はい、ギャルとかもですけど、
うん、
爪めっちゃ長くするじゃないですかギャルって、
うんうんうん、
でそれでなんかお葬式の時に、うん、お焼香が全然できなかったっていう話をしててでそのお焼香爪で全然つかめなくて、
うん、
マジ後ろどんどん並んでくから焦って、うん、爪ですくって巻いたって感じでそういう話をなんか当たり前のようにマジだるいみたいな言いながら話してるんで。
でもさ、逆に素敵だな、一生懸命お焼香しようとしたんだよな。
そうですよ、でも爪長すぎてつかめない、そういうなんかなんていうんだろう、普通の人じゃ出てこない発想ですよねそういうのって。
僕今ちょっと感動したんですけど、
はい、
やっぱりお笑いって人間観察から来るとか大きいと思うんだよね、はい、だからちゃんと見てるんだね、そういう方々をね。
一応見てます。
でもその時って、
はい、
イグジットの兼近として行ったの、それともなんか覆面というか、あの取材は
もう普通の一般人として。
あ、まだじゃ売れる前
売れる前です、売れる前です。イグジットを組む前にいろんなところに回って、
え、そしたら
終電の時間になったら山手線行って酔っ払い見つけてついてってみたいな。
めっちゃ感動するわその話。
いやでもさ、いやみんなやってんじゃないですかね。
みんなやってんの
多分ですけど、僕はそういうのでやっぱ道端にいるね、ホストの人との話しかけたりとかやってましたね。
あのお笑いってやっぱり受けるか受けないかっていうのがその地域とか、
は
い、お客さんによっても変わるでしょ。
そうですね、やっぱりそれはありますよね。だから茂木さんみたいな いわゆる高学歴で研究職をやられてるような方を笑わせるってなると、普通の学校でやるようなネタ受けるわけないじゃないですか。知的レベルとか環境、その人が過ごしてきた環境によって面白いと思うことが全然違うんで。
なんかちょっといろいろライブもあるし、はい、吉本の箱でやるときもあると思うんですけど、はい、お客さんってどうやって掴むんですか？
僕のライブに来てくれるお客さんですか？
それはもうあれだよね、お客さんは決まってるからだよね。
そうですね。
アウェイの時って難しくないですか？
基本でもお笑いはアウェイなんで、この前だととある会社の、発表会
ちょっと待って、そういうとこ行ったの？
でかい、ドコモですけど。
うわドキドキする。
ドコモの、発表会、新しいアプリの発表会みたいなところの盛り上げ、
はいはいはい、営業ですね、
いわゆる、はい、でもう本当に50代以上の偉い方々がスーツで500人ぐらい座ってるみたいな。でそういうところにも行かなきゃいけないんで。
その時はどうやって掴むんですか？
僕はその時はいろんな、ちょっと意識高い系の皆さんが座ってらっしゃったんで、最初に僕が言ったのは、グローバルなコミュニティでコミットしていくためにこういうみたいな、そのややこしいセリフをいっぱい交えて喋り出すっていうボケから始めました。
あ、それボケだったの？
ボケです、ボケです。使わない普段。
で彼らボケだって分かった？
どんどん分かってきました。最初はそういう喋りだと思ったんですけど、わけわかんないこと言うんで、それにアサインしていってみたいな、結果ジョイントできたら僕としてはリスケできますねみたいな、そのなんか仕事できる人が使うカタカナ言葉をいっぱい並べて喋るみたいなのをすると、いやこいつバカのくせに俺らに合わせて難しいカタカナ言葉使ってるわっていうので盛り上がるかなっていう、なんかそういう場所によって変えてますね、スタンス。
金近さんから直接聞いた話ですごく印象に残ってるのが、ルックスいいじゃないですか。
ありがとうございます、光栄です。
それは認めるじゃん。
ね、はい、
なんかハードルが高くなるって話ね。
見た目
で。お笑い芸人としては大変だっていう。
見た目が面白い方がそれはね、出てきてね、一言で勝てますもんね。
どうするんですか、そこは。
でもやっぱり能力低く見積もられるみたいな。
これはね、良くないよね。そういう偏見あるよね。
そうですよね。
一般にルックスがいい方って、ちょっと男性の場合は男社会でちょっと
能力が低
くっていう風に見られるとこあるよね
っていう、なんか僕その話を聞いて、やっぱ努力しないとダメだなと思いましたね。
だから言ってたよね、普通の人のもう2倍3倍のところでやんないと、
やらないとお笑いとしては勝てないですね。
ダメだっていう。
だからモテるとか、女性から愛されるためだったら、多分見た目がいいだけで、ある程度得できるんですよね、努力しなくても、でもなんか笑いを取るっていうことにおいては見た目が良くないとされてる人たちの方が羨ましいんですよね。そう、いいにか逆転するんで。
具体的に言うと誰ですか？
アインシュタインの稲田さんとか
言ってるわ。
やっぱり僕ああいう芸人になりたかったんですよ、本来。憧れで。
そうなんだ。
やっぱどう思うって出てったら、もうお客さんクスクス笑っててなんで笑ってるんですかでもう掴めるんですよね。
寝落ちってやつだね。
はい。でもその後から一言目でもう顔捨てたろかなって最近思ってるんですよねって言い出しただけでもう勝ちなんですよね。だからそういう技術って僕にはできない。全部嫌味になるんで笑いにくくなっちゃいますよね。
木村拓哉さんにいろいろご指導いただいてるんですか？
いえいえ、全然。
ということが情報としては出てますけど。
あ、僕ですか？
EXIT の2人が。
最高顧問として。
最高顧問。
はい。EXIT のアドバイザーというか、顧問として。
木村拓哉さんもある意味では、そういう形で苦労されてきた方ですよね。
だから木村さんは、あれ、努力の人ですもんね。
だって、ルックスがいいから。はい、
だから、多分、批判的な声もたくさんあったと思うんですよ。でも、それを跳ねのける仕事量と、あと24時間キムタクなんで、多分、細かい所作全部研究してんすよ。だって、2個、これとこれどっちにするって時の指の差し方も、人差し指と中指で普通、2個って刺すじゃないですか。やるけど。でもやっぱ、親指と小指で刺したりするんで、親指と小指でこの2つって、ねえ、これ24時間キムタクじゃないと成立しないん でそういう、
本当だね、
はい、研究だと思います。かっこよく見られるための。
じゃあお笑い界のキムタクってことでよろしいんですか？
そうですね、面白キムタクとしてでも僕はさんまさんですね、どっちかというと。僕が割と24時間お笑い芸人としてやってんなって方はさんまさん。
お笑い怪獣ってよく言われるんだよね、
はい、勉強になりますね。
某ほんまでか TV でご一緒されてますもんね、
はい、
いろいろ教わってる感じですか？
教えてはくれないんで、
盗んでる
見て、あ、こういう時こうするんだとか。
そうか、
はい、細かいのは
皆さんこんなにね、兼近さん勉強家だって知ってました、 ね、本当に。
まあ本来見せたらダメなんですけど、ね。
いやいやいや、今日はそういう番組なんでよろしくお願いします。そうですね、はい。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はお笑いコンビ EXIT の兼近大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。いやでも本当に俺そのチャラ男のなんかキャラ作りで取材してたって本当感動したな、は
い、でも
すごいと思う。俺なんかね、なんとなく素でやってるっていう風に素人で思っちゃってたんだけど、
はいはい、
すごいわやっぱり。
いやすごい、
テロってすごい。
いやでも面白かったですね、やっぱりチャラ男たちの会話がまんま使ったりしてましたからね。
いやでもそれって逆にそこに生きてる人がいるわけだからね。
いやそうですね、
一つのコミュニケーションですよね。
だから一番はそのチャラ男たちをバカにしてる人たちが日本に多いっていうのが、
そうなの、
オッケーなところだったんですよね。僕らっていじってますよね、多分チャラ男を演じることでこの人たち変でしょ、面白いでしょっていうのをお届けしてるんで、変な話このチャラ男の姿でふざけてるの見て面白いって思ったってことは、多分普段から日常にいるそういう酔っ払いながら道で迷惑行為してるようなチャラ男をバカにしてるんですよ、ちょっと。軽蔑してるというか。でそれをちょっといじってるんで笑えるっていう。
でもそこでなんかね、普段は出会わない社会のいろんな人の生き方が出会ってるわけだから、はい、
そうですね、
意味のあることだよね、はい、
だから僕ホストクラブにチャラ男になってから、
うん、
改めて、うん営業で行ったんですよ、
うん、行ったの、
はい、
どうだった、
ホストクラブの盛り上げにチャラ男として行ったんです、
う
ん、
どうでした、
全く受けなかったです。
だから
ボケが全部当たり前にやってることなんですよ
そ
はい、だからギュギュギュみたいな、うん、出てくじゃないですか、うん、でうわ最高っすねみたいな、ガンガン飲みたいっすねみたいな、なんか血液にアルコールとか入れたいなとか言うじゃないですか、
うんうんうん、
ふざけてそういうなんかチャラ男っぽいこと言っても当たり前に普段そういうこと言ってる人たちだから笑えないんですよ。え？ああみたいな。でなんかコールとかあるじゃないですか、お酒飲ませるやつみたいな、あんなんとかもふざけてやるんですけど、うん、それ普通にやっちゃってるんで、だから全然面白くないんですよね。なんでこの人たち普通のことやってんだろうってなっちゃって、はい、滑り散らかしちゃって、
こんな面白い話をこんなスタジオで俺一人で聞いてるのは本当にもったいない。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今日はですね、はい、お笑いコンビ EXIT の兼近大樹さんをお迎えしてお話を伺ってきたんですが、もう面白すぎて、
はい、ありがとうございます。
時間が経ってしまいました。
とんでもないです。
兼近さん、はい、お知らせがあるんですよね。
はい、ありがとうございます。 EXIT の単独ライブ、初単独開催します。まあ正確に言うと初単独ではないんですけど、タイトルが初単独っていうだけで、うんうん、もう数十回目の単独ライブになります。で4月19日の日曜日、東京有楽町読売ホール、そして6月の21日の日曜日が大阪難波グランド花月でやらせていただきます。ということで現在チケット先行発売中です。詳しくは EXIT のオフィシャルホームページ、 SNS などでご確認ください。ドリームハートのホームページにもリンクを貼ってくださるということですので、すごく大きくおそらく載ってると思いますので、ぜひそちらの方もご利用ください。
フォント大きくしておきます。じゃあそこまで読んでくださってありがとうございます。
とんでもないです。
兼近さんのファンすごく多いと思うんで、ちょっとどうですか、ファンに一言いただいてよろしいですか。
はい、ありがとうございます。単独ライブ、グッズすごくいいグッズ出してますので、ちょっと無茶するぐらいは買ってください。お願いします。
はい、皆さんぜひ買ってくださいね。ということで兼近さんにね、来週またお越しいただいて、今日こんなに面白かったからさらに来週もっと面白くなると思うんですけど、
あ、来週もだ、
ね、人生そして夢についてお話伺います。
よろしくお願いします。
ということで今夜は EXIT の兼近大樹さんをお迎えしました。 Never let go of that dream. Never forgetMever forget that heart to challenge. Dream Heart. 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜はお笑いコンビ EXIT の兼近大樹さんをお迎えしてお話を伺ってきました。いかがでしたでしょうか。いやー、俺は感動したよ。本当に。いやね、なんか脳は相手の印象とかでなんかパーッとなんかその人いいなと思うことがあるって、僕本当そうだったんですよ。スタジオで兼近さん最初に見て、おーいいなと思ったんですけど、その深い理由をね、そうか、チャラ男のキャラクターって実際に取材して そこで言葉拾ってやったんだってすごい話だよね。やっぱりそれだけの努力があったからあれだけの人気が出たんだろうなと思って、いや僕感動しました。やっぱりね、どんな道でも努力したら努力した分の何か返ってくるんだな。皆さん本当にね、それぞれの道でそれぞれの場所で、一生懸命頑張りましょう。私も頑張ります。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そして Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も EXIT の兼近大樹さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。